みんな集まれハッピーボンバ
こんばんは。みんな集まれハッピーボンバーフライデー。毎月第1金曜日はタクのつながりラジオの時間です。メインパーソナリティは私タクこと香西拓也が今夜も心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお届けしてまいります。この番組ですね、過去これまで最高の、経営者の方6代目の経営者っていう方がねお越しいただいたことがあるんですけれども、今夜はその6代目をさらに更新していただく歴史感漂う方にお越しいただいておりますので、ぜひお楽しみください。今夜のゲスト、この後ご紹介してまいりますので、ジングルお願いいたします。
ハッピー
めまして、こんばんは。今夜もよろしくお願いいたします。この番組はですね、私たちの身近なところで活躍されている町の中小企業の社長さん、特に2代目とか3代目の経営者さん、それからこれから社長になるよっていうですね後継者の方々にお越しをいただいて、普段なかなか聞くことのできないような経営のこととか事業承継のこととかプライベートのことをね聞いていこうっていう番組です。で、番組の冒頭でもお伝えしましたように、今夜は過去6代目というですね最も古い世代を更新する、ゲストの方にお越しをいただいておりますので、早速、ご紹介をしていきたいと思います。浄土真宗本願寺派浄生山新光寺20代目住職牧野智仁さんです。こんばんは。
南無阿弥陀仏よろしくお願いいたします
よろしくお願いいたします。
笑うとこじゃないでしょ。
あ、そうですね、はい、そうですね、はい、なんて言ったんですか僕は。
いや、もうもちろん生阿弥陀仏で返していただいたら。
生阿弥陀仏、はい、
ありがとうございます。
声ですね。
キリンです
リハーサルのまんまですね
今だって、いや振られたんかなと思って
バッチリです。ありがとうございます。
ありがとうございます
20代目と、はい、いうことで、はい、もう歴史感たっぷりのところから。
そうですね、
ねえ、なんかそんなところからですね、はい、こうお話を聞いていきたいななんて思うんですけども、
はい、
ご縁だけね、はいはい、なんでこう今日は牧野さん来ていただいてるのかっていうところの、ちょっとご縁だけねお話をしておくと、4月に放送させていただいたんですけども、
はい、
ホラー哲也さんのご紹介でということで、今日はおいでいただいたということで、
はい、
ホラーさんとは、お聞きすると小学校の、
そうですね、同級生で、
同級生で、はい、うんうんうん、
当時から犬猿の仲を今も続けておりますが冗談です
どんな小学生だったんですかホラーさんって。
ホラー君、まあ、僕らてっちゃんって呼ぶんですけども、
うんうんうん、
てっちゃんはそうですね、すごく言葉で説明しにくいんですけども、
はいはい、
階段をね、足を揃えて降りる、両足を揃えて、
うん、
滑り台のように滑って降りるのが、うん、学年で一番早かったですね。
ああ、なんかガタガタガタガタって降りていくようなやつ、
ガンタンクみたいにダダダダダあれが学年でおそらく一番早かったのはホラー哲也氏ですね。
なるほどね、
はい、
ガタガタガタって行くのが一番早かったのが、
はいはい、恐ろしく早かったです。
恐ろしく早かったんですね、
はい
はい、で、そんな一方で牧野さんはどんな小学生だったんですか。
もう成績優秀運動抜群っていう感じですかね。
出来すぎくんって感じ。
そうね、出来すぎくん、もしくはサッカーで言うと見すぎくんですか。
見すぎくん、
はい
はい、ええように言うてますやん
はい、すいません
ありがとうございます。 なんかそんな、今日はええ感じでやっていけそうな僕すごい今気がしました。
ありがとうございます、
はいはい、早速ね、はい、新興寺さんの、こうお寺のことについて、ちょっと聞いてまず聞いていきたいなって、はいはい、ね、なんか聞いてる方、うん、どこにあるんやろうとかね、はい、思ってくれてはる方もいると思うので、うん、新興寺さんというお寺はどこにあるんですか。
あなたの心の中にあります。
うまい、来た生飴だ今日これいけるね、なんか
そうですね、はいはい、使ってください。
あかんこれ、
いいです、いいですまあ、住吉区の、はい、大阪の住吉区 の、はい、長井にあります、ね、
はいはい、なので最寄り駅は JR 阪和線の
長井駅
とか、そうですね、
はい、
もう一個、地下鉄の、ね、ね、御堂筋線というのが走ってますけども、
はい、長井駅が近いですね、
はいはい、そこからこう、どっちでしたっけ、南港の方ですよね、
そうですね、西へ向かって、
はい、
まあ、歩いて10分かからないぐらいですかね。
そうか、そんなもんかもしれないですね、
はい、
うん、でそんな中に新興寺さんっていうのがあって、20代目っていうことなんですけれども、
はい、
歴史観で言うと、はい、すごかったですよね。この間僕インタビュー行ってね、
そうですね、
教えていただいたら、
はい、
あれ何年やったっけ、 僕、
何年で、僕もちょっと忘れましたけど、
これすごいんですよ、本当に皆さんびっくりするぐらい、明徳5年、
はい、
1390年8月最寄りのこう、檀家さんと協力して創立するって書いてますよ。
そうですね、
うん、もともとからこの長井の地に新興寺さんっていうのはあったんですか。
いや、この時におそらく建てられたんだと思います。
あ、はい、あ、でずっとここの、長井の地に。
そうですね、だと思います
そういうもう
ね、古い文献が実は残ってないので、もうその頃のことっていうのは詳しくは分からない、もう言い伝えでしか聞いていない状態ですね。
それってこうほら、戦争の大阪空襲とか、はいはいはいはい、あんなんで焼けちゃったとか
可能性もあると思いますし、あとはまあ、うちのお寺の辺っていうのは昔寺岡村っていうふうに呼んだんですけども、
はいはい、
寺岡砦っていうのがありまして、
はい、
まあ、何度か合戦の舞台にもなってるみたいなんですね。
おー、
そういう時にもしかしたらこう亡くなってしまったのか。
あー、略奪？
いや、ちょっとわからないですけど
も
ね。それか、まあ、うちの先祖がゴミと間違えて捨てたのか。
あ
ー、まあ、ちょっとその辺はわからないですけども、
じゃあもうその辺も、お寺の方にも、まあ、詳しくこう、なんていうの、連綿と残ってるというものがちょっと残ってない状態で、
は
い、
そうね、お寺自体には残ってなくて、その近くの、まあ、村の庄屋さんの蔵から、
はい、
そう書き付けが出てきたりとか。
はあ、
そういうので、
あの辺って庄屋さんってまだいてはるんですか。
昔でいう庄屋さんですね、
がこう今も、こう名残で残ってはる。
そうね、そのうちの蔵がのあって、
はい、
そこを整理した時にこんなん出てきたけどって言って持ってきてくださったりとか、そういう文章からまあ、いろいろ分かるような感じですね。
すごいですね。意外とあの辺ってこう住宅街で。
そうですね、
ね、あんまりそういうこう歴史観ってあまりこう感じない。
あ、でもやっぱり旧街道が残ってたりとか、古い土地ではありますのでね。
そうかそうか、そんな感じであれあるんですね。
そうですね、
20代目をね、
はい、
ということはお父さん19代目。
そうですね、
まあ、おじいちゃん18代目、
はい、
ね、僕の家がお寺やぞとか、
あ、
なんか思い出したのっていつ頃なんですか。
まあ、小学校の時にはね、文集ですか、将来の夢みたいなのに、
はい、
お坊さんになるようなことを自分で書いてますので、
へ、
その頃にはおそらく認識してたんだと思いますね
卒業の文集、
卒業よりもっと前のね、文集で、はい、なんかこう書いてましたね。
なんか夢とかなりたいこととか、
そうですね、
なんかそんなような文集みたいなのに、もうお坊さんになるみたいな。
そうですね。
はあ、じゃあもうその時にはもうお父さんはお寺のご住職をしていて。
そうですね、
ちょっとサラリーマンではないぞ、
ただ僕はお寺に住んでなかったので、
あ、そうなんですか。
生まれた時は父親がお寺から、まあ、出て結婚して外へ出て、
はい、
で中学、僕が中学上がるまでは団地に住んでましたので。
あ、そうなんですか。
だから、まあ、父親が朝普通の格好でカバン持って出かけていって、
はい、
でそのカバンの中にはそのお坊さんの袈裟だったりとか衣が入ってるんですけども、はい、
うんうんうん、
でまた仕事終わったらカバン持って帰ってくるっていう。
へえ、うん、そうよ、皆さんに言うの忘れてますやん。
はい、
今日ね、いでたちが、
あ、そうですよ、もう
清掃ですよね。
清掃というかもう戦闘服というか。
戦闘服って、はい、ですよね。
はい、
聞いていただける方はちょっとイメージしていただいたら分かると思うんですけど、
はい、
こう白いこう着物って言ったらいいんですか。
は
い
は
い
は
い、
まあ、着物ですね、和服ですね。
和服ですよね。
はい、
でその上にこう黒のお着物を、
はいはい、まあ、いわゆるお坊さんの格好ですよね。
お坊さんの格好ですよね。
はい、
でこう首からこれが袈裟っていうやつですね。
はい、これは和袈裟っていう。
和袈裟、
はい、袈裟ですね。
うん、
はい、まあ、お坊さんの普段着です
っていうことですよね。
はい、
でいてくれてはるんですよね。
はい、
もうね、この感覚だけで僕隣にこう今、ね、お話しさせていただいてるんですけど、
はい、すいません、なんかこうおしゃれなこのスタジオの空間がちょっと線香臭くなってしまいますけど。
とんでもないんですよ。
申し訳ないですよね。
この本当に僕たち2人がこう収録してる空間だけが、
はい、
なんかこう異空間な感じで。
そうですよね。
はい、
ま
あ、ね、スタジオ全体はこう、
はい、
観葉植物があったりね、
はいはいはい、
するスタジオなんですけれども、ちょっと洋風な感じなんですが、和ですよね。
もう和の心を忘れさせてなるものかと。
ですよね。そうですよね。
はい、
なんか最近の人って忘れかけてること多くないです？
あ、そうですかね。
こういう専門職で大変してるのかも分かんないですけど、
はい、
ご住職の立場から見てね、
はい、
なんかそんなんちょっとこうないんちゃうみたいな。思わはったりすることってあるんですか。
いや、そのないんちゃうとかそんなね、おこがましい自分が思うことはないですけども、
うん、
逆にでもおっしゃられたことと反対かもわからないですけども、
はい、
最近今サッカーのワールドカップやってますけども、
はいはい、
日本人の方が試合終わってから清掃されて、
はいはいはい、そうですね、スタジオね、
ああいうのを見るとなんかなかなかこう、
あ、
こちらが勉強させられるというか、
うーん、
日本人がなくしてない部分もまだまだあるんだなと思いますけどもね。
牧野さんがこう感じる、
はい、
こう日本人らしさとかね、
はい、
まあ、らしさっていうこと自体が おかしいのかもわからないけど、良さみたいなんてどんな風に思わはるんですか。
難しいですね。日本人、僕ただ日本の文化っていうのは答えになるかどうかわかんないですけども、
うんうん、
日本の文化っていうのは恥の文化だと思ってますので、
うん、
恥
の文化、
恥じることを嫌うというか、まあ、海外の方だったらそのあんまりそこを気にせずに自分の信念を持っていかれたりとかいうこともあると思うんですけども、すごく日本の文化っていうのはそのこれをしたら恥ずかしいとか、
うん、
そういうことを気にする文化なのかなというのは思いますね。
なるほどね。
逆にそういう部分が日本人の良さを作ってる部分もあると思うんですよ、奥ゆかしさであったりとか。
そうか、
はい、
なのでそういうサッカーの試合のような清掃につながっていくっていうか、散らかしたままこれ立ち去っていくのはなんか恥ずかしいとか、
そうですね、そういうのがあるのかもわからないですよね。
なんかこう知らぬ間に僕たちのこう DNA っていうか、こう血の中にそういう精神っていうのが宿ってるみたいな。
そうですね。
そもそも新光寺さんは、
はい、
浄土真宗っていうことなんですけど、
はい、
浄土真宗ってこうこの間も、
はい、
取材に行かせていただくと、
はい、
割とこう自由っていうか、
はい、
その人の在り方をそのまま捉えるんですっていうようなこともお聞きしたいと思うんですけど、
はいはいはい、
改めてこうお聞きになられてる皆さんでね、
はい、
その浄土真宗ってこういう教えのものなんだとか、ね、あまりこう考えたり普段しないものかもわからないんで、ちょっとそんなん教えていただけると嬉しいなとかって思うんです。
なんか僕みたいなのがこう喋ってもなかなか説得ないかもわかりませんけども、
いえいえいえいえ、
皆さんやっぱり仏教って一括りで考えてしまうと思うんですよ、うんうんうん、ただでもなんでそんないろんな宗派が仏教の中に浄土真宗があったり、はい、浄土宗があったり、はい、曹洞宗があったりっていうのはそれぞれ考え方が違うからだと思うので、うんうん、あの僕からまあ浄土真宗はこんなんですっていうよりも、うん、いろんな宗派があっていろんな考え方があるっていうことですよね、うん、でその中で浄土真宗っていうのは、うん、まあどう言いますかね、形よりもやっぱり心、信心、うん、心を大事にする宗派なのかなとは思いますけども、
はい、先ほど教えていただいた、はい、信心、松陰
そうですね
ってやつですね、
はい、
ちょっと顔が明らくなってきてここツッコミポイントかなと思ってますけど
あ、まあそのことはまた来週にでも
来週も聞けるそうですそもそもね、はい、とするとなんかこう僕がそこをね、お話しいただいて、はい、こう僕なりの解釈で、はい、こうキャッチしたのが、はい、こうあ割とこうじゃあ浄土真宗っていうのは、はい、こう多様であることを、はい、こう受け入れる文化っていうかこう考え方なのかなとかね、
あ
多様であることを許すとか、なんかそんなところにも通じるのかなみたいなふうにもちょっと受け取った感じはあるんです。
あ確かにまあそういう部分もあるかも分かりませんね。で、まあ、基本的にその、まあ、平等な救いというかそういうものを特宗派なので、まあ、この現代には通じる宗派かなとは考えかなと思いますけど。
あそうですね、まあ、ね、あの平等であることっていうのはねとかくありしますしね。
そうですね、
なかなかでも本当にもこう、これは私の仕事上のことかもわからないですけど、
はい、
本当の意味でこう平等っていうか、はい、対等であるっていうのは、
はい、
本当に難しいなっていうふうに最近つくづく思うことがあって、なんか そこへこう歩もうとするなんかプロセスとかが、
はい、
まあ、哲学だったり、
はい、
ね、っていうことなのかなと思ったり、
はいはいはい、そうですよね、言葉は簡単ですけどそれを実践するとなると本当に難しいことかもわかんないですね。
ですよね、そもそもこう、まあ、今なかなかこうお寺にね、
はい、
触れるっていうのが、はい、私たちも少なくなってきているような感じなんですけど、
は
いはい、こう昔の人たちにとってのお寺って、はい、どんな存在だったりとかしたんです？
あ、まあ楽しみも今ほどなかったでしょうし、テレビもないとか、こういうインターネットのラジオもないとか、インターネット自体がない、もちろんそういう時代でしたら楽しみっていうものが、もっと身近なところで探しはると思うんですよね。だから近くのお寺で遊んだのが思い出やとか、そういう、まあ、開けた場所であったのは確かだと思いますね。
ああ、てっちゃんも言うてましたよ。
てっちゃんね、うちのお寺来てお墓あるんですけども、
はい、
その横でボールやってゴルフやってましたからねもちろんお墓には当たらないようにね、
はい、
ね、やってましたけど、
はいはい、でなんか小学校の時は、はい、お堂の中で、
はい、
BB 弾で打ち合いしてましたとか言って。
そうですね、
はい、
なんてバチ当たり
な、なんてバチ当たりなってでも あのスペースは小学生の男子にはもうなんかもう格好のスペースですよね。
あ、そうですね。だから僕も当時お寺に住んでなかったので、はい、お寺に住んでると、まあ、また感覚も違ったんでしょうけど、
うん、
たまにお寺に、だからその時はおじいちゃんおばあちゃんが住んでるんですけども、おじいちゃんおばあちゃんの住んでるお寺に遊びに行くじゃないですか、
はい、
やっぱりこうすごく雰囲気がいつもと違う場所なので、まあ楽しい反面、
はい、
夜になると怖いなっていうのはありましたね。
おしっこタイムね。
あ、怖かったですね。
あのポジションで言うとこう結構おトイレって離れたところにあったり。
あ、でも室内にもあるし、
はい、
庭にもあるしっていう感じですかね。
恐る恐る行くぞっていう感じなんですね。
そうですね。
確かにお寺ってこうやっぱ夜になると雰囲気変わりますよね。
そうですね。
うん、
でまたうちおばあちゃんがね、
はい、
寒がりなんで、
はい、
冬になると靴下を5枚ぐらい履くんですよそしたら廊下で足音を見事に消すんですよね。
なるほど。
でも廊下曲がるところにおばあちゃんが急に出てヒヒヒヒヒって笑う時にはちょっともうさすがに
データー、
もう今思い出したけども鳥肌がちょっとそういう素敵な空間ですね
そういう空間にいるからこう、はい、お寺の方って、
はい、
こう肝玉が座ってるっていうか落ち着いてるんですかね。
どうなんですかね。 ただある、まあ、先輩のお坊さんに一回言われたことは、はい、あのお寺をやるには、はい、もうドスンと構えろと。なんでか分かるかって言われまして、うんうん、何かなと思ったら、うん、お寺っていう漢字を思い出せ、土にすん、ドスンって書くやろっていうふうに言われたんですね。うまいな
うまいな、ちょっとあのあ前に止めるけど座布団
これ聞いた時に一回どっかで使ったろうと思って初めて今使いました。
やったーやバンザーイ使えたバンザーイ
僕も使いました、ありがとうございます
来たね、なんか
やっと来ました、
記念ですね今日、
記念ですね、よかったです
この音源は絶対残しとかなあかんね
永久保存版でお願いします。
ほんまですねやったなんという記念日だ。
あ、嬉しいですねドスン記念日ですね、
ドスン記念日ね、はい、ようやそんななると思えなかった
僕も思いませんでしたドスンちょっと忘れましたけど今思い出しました、
ね、思い出した
もうハッと出てきましたよかったです。
あ、もう涙出てくるわほんませっかくなんでね、
はい、
ちょっと話を戻していったときに、
はいはい、
この番組ね、2代目とか、まあ、後継者の方々も、聞いていただいているわけなんですけれども、はい、こうお寺のね今こう、はい、事業承継っていうと変な言い方かもわからないんですけど、
はあはあ、
まあ、相続っていうんですかね、はい、代替わりっていうか、
な
んかその辺のこう事情って今どんな風になってるんですか。
まあ、あのお寺によってやっぱりもちろん全然違う部分はあると思うんですけども、まあ、うちに関して言いますと、まあ、僕は、まあ、今継がしてもらってますけども、
はい、
その後ってなってくると、まあ、今のところうち娘が2人いてるんですけど、まあ、そのどちらかがお寺に残るのか、
2
人とも出ていくのか、その辺はもう子供が大きくなってから決めてもらおうと思います、ね、
うんうん、
そうなった場合はお寺は残るので、お寺をまた守ってくれる人がどこかから来てもらうという、
なるほどですね、
形ですかね、うん、昔はどうしてもその、まあ、血統で継いだ時代がずっと続いてきたんでしょうけども、
はいはい、
まあ、でもうちの、祖父ですね、おじいちゃんに関しましても養子で来てますし、
そうなんですか、
まあ、その辺はお寺を残すっていうのを最優先で考えて動けばいいのかなという、
うん、
ふうに思ってますけどもね。
そうですね、うん、まあ、檀家さんがね終わりになっての
そうですね、
お寺という部分もありましょうし、地域のシンボルっていうね、
大したシンボルじゃないですけど
ね、いえいえいえ、とんでもないですよ、なんかそういう、 こう全国的なね、
はい、
こう傾向としても、
はい、
こう継ぎ手がないっていうか、担い手のなくて困ってるお寺っていうのも多かったりするんですか。
そうですね、で、やっぱりこうお寺っていう、まあ、まあ、商売じゃないですけども、お寺っていうその、まあ、存在に魅力があれば、例えばその子供がいない住職さんのどこでも、
はい、
あの後継者っていうのはどんどん集まってくると思うんですよ。
だ
からそういう場所、そういう、まあ、お寺、そういう世界を作っていけるのが、まあ、一番の、まあ、課題かなと思いますけどね。
なんかそこの時に、
はい、
ちょっとさっきもこう話になってましたけども、
はい、
こう歴史観があったりとか、
はい、
こうそういう、お寺っていう一般的な僕たちが、
はい、
こう思ってるイメージとかと、
はい、
こうあの新しい革新的なことをするっていう時の、
はいはいはい、
あの振り幅の広さ、
あで、そうですよね、
ね、こう普通の会社のように、こう展開しに行きにくいとか、
そうですね、あの展開しに行きにくい分、守れるものもあると思うので、
あ
だからそれは強みである部分もまあ伏せ持ってるのかなとは思いますね。大胆なことはできないかもわかんないですけども、その代わりにやっぱり守るものというものを持ってるので、そこをうまく出していくとかいうのは一つの方法かなとは思いますね。
なるほどですね、
まあ、お寺見ただけで、あ、日本の心って思ってもらえたりとかいうのもお寺ならではだと思うので、
あ、確かにそうですよね、まあ、そういう部分ではこう今すごくインバウンドで大阪は盛り上がってたりするので、
はい、
そういうところの方をね、インバウンドの方をこう来ていただくとかっていうのも、
そうですね、
そういう感覚もこれも結構あれなんですか、こう飛んでるっていうか、
あー、どうなんでしょうね、
受け取り方にもよるんですかね、
どうなん、そこはちょっと考えたことがなかったですけども、 でもまあその誰がいい誰がいけないということはないと思うので、どなたでも目を向けてもらえるような、あの土壌作りっていうのは大事やなと思いますけどもね。
なるほどですね、そっか、なんかみんながやってこうやりたいなって思えるようなやっぱり世界観っていうか。
そうですね、
それってこう会社にも会社と同じかもしれないですね、
あかもわからないですね、
来てどうぞ。
いや、 やっぱり魅力あるところに自然と人が集まってくると思うので、
あ、
だからまあお寺、まあ、例えばどなたか家族の方が亡くなって、あのお寺どうする、まあ、ようわからんからどっか紹介してもらおうか、来てもらって、あ、なんか知らんけど来てもらってよかったねって思ってもらえる、もし場が1回でもあれば、そういう数を増やせていけたらなとは日々思ってますけども、
非常にユーモアがおありだし、ね、声もキリンのようにかっこいいし、
いやいやそんなことないですよ
きっと牧野さんにこう、お参りっていうかね、していただくと本当にこう今おっしゃったように、来てお寺さんに来ていただいてよかったねってこう思っていただけるんじゃないかなって。
あ、いや、まあ、その人なので、好き嫌いも合う合わないもあるので、だからまあそういう人が残っていってもらえて、いいなって思う人が残っていてもらえて、そういう人が一人でも増えてくれたら、まあ、ありがたいですけどもね。
そういうことですよね、そういう部分でね、こう牧野さんのこう20代目の代になられて、ちょっとこう心がけてこうおやりになっておられることって何かあるんですか？
やっぱりね、お寺の前を歩いてはる方でも、まあ、普段門閉じてると素通りしはるんですよね、
はいはいはい、
で門開けてると、こんなとこお寺あったんやって言いながら通りはる方とかもおられるんで、
まあ、開けてるか閉じてるだけで違うんですか？
方もおられますね、
ただ
もう、まあ、ちょっとここにいてますよっていう、ここにお寺があるよっていう、そういうアピールからしていこうかなとかいうのは思いますね。
ここにお寺があるよっていう感じね、
うちはちょっとやっぱりこう大通りから入ったところにあって、まあパッと見、あ、こんなところにお寺あったのというところにあると思うので、まあそれがいい雰囲気でもあると思うんでね。
そうですよね、大通りから入った割に静かっていうかね。
そうですよね、なんでまあその辺でアピールと両方していければなと思いますけど、
そうですね、本当に静かなね、佇まいのところにね、終わりですからね、
前通ってもらう方にこうお寺の方を向いてもらえるような、何か、まあ何もなくても門が開いてて、なんか中に綺麗な花が咲いてるなとか、掲示板も月に1回書き換えるんですけども、なんかこうパッと見てもらえるような、今月でしたら焼肉焼いてもいいやくなって書いてるんですけど、まあ、パッとね、見てもらえるような、ね、
インパクト残るしね。
そうですね、で、まあ、一応横にはちゃんと解説文つけて、無理やり仏教にはつなげるようにしてるんですけども。
なるほどですね、
まあ、何かしらこうパッて振り向いてもらえるような取り組みをしていけたらなとは思います、
はい、はい、じゃあちょっともうちょっとねお話聞きたいとこなんですけども、エンディングに向けて、一つジングル挟んでいきたいと思います、
ハッピーボンバー、ボンバ
はい、牧野さんありがとうございました。もっともっとなんかお話いっぱい聞きたいなと思ったんですけど。
いや、もういっぱいいっぱいですね
とんでもないですあのね、この番組ね、来ていただいたゲストの方に最後質問をしているんですけれども、いつもは社長とはっていう質問をしているんですが、今日はですね、あえてなので、住職とはっていうですね、ことで聞いてみたいんですが、牧野さんにとって住職とは。
住職とは難しい質問ですよね。質問というかもう一言で答えることはおそらくできない大きなあれだと思うんですけども、まあ、あえて、まあ、一言で答えとすれば、まあ、住職とは AKB48 のようだと
またそこから30分やん、じゃあ牧野さん、次絶対来てください そこから始めたいと思います。
わかりました。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
最後本当に見事にオチをつけてくれたようなつけなかったような、終わり方でエンディングを向けていくわけなんですけれども、遠いような、ね、でも30分でぐっと近くなったような存在かなというふうに思っています。皆さんにも何かが届いたらいいななんていうふうに思っています。今夜はねこの辺で失礼をしていきたいと思います。この放送は心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお届けしてまいりました。それでは私タクトはまた来月第1金曜日お耳にかかりたいと思います。それではさよなら。